杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に東邦大学医療センター大森病院リプロダクションセンター長長尾光一さんをお招きしております。サロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです。
長尾先生、こんばんは。
こんばんは。
今日はですね、前立腺がん治療後の勃起不全という非常にフォーカスを当てた質問をいただきました。
はい、
もちろん勃起不全に対しての治療というのが今日は、メインになるんですけれども、まず先生、簡単に確認ですけれども、前立腺がん、今先生、男性で一番罹患数の多いがんですよね。
はい、はい、そうです。
これって年齢がいけばいくほど罹患率が高いっていうことは、まあ日本の高齢化社会っていう社会構造の変化と、あと食生活の欧米化、あとは何といっても先生、 PSA 検査が非常に普及していると。
そうですね、早期から発見されるようになってますね。
まあそういう意味では、がんであと何年生きられるかっていう、そういうタイプのがんではなくて、がんだけれども、まあ、治療してがんとともに生きていく、まあ、生存率の高いがんとなると、まあ、男性の場合は今日の質問の、性機能勃起不全というのも、これ結構大事な問題なんでしょうか。
そうですね、早期発見して早期治療するとがんが根治します。ただその後遺症として ED になるっていうケースは多いですね。
これ先生、前立腺がん、さまざまな治療があって、正直どういう治療を選ぶのか難しそうに私にはちょっと思えてるんですけれども、手術を選ぶ、ホルモン療法、あるいは放射線療法、
はい、
これいずれの治療もやっぱりそういう勃起不全の原因になりうるんですか。
そうですね、前立腺がん手術の場合は勃起神経を、まあ、切ってしまう場合が多いので、まあ、神経障害して勃起不全になりますし、放射線でもやはり神経血管障害があります。でホルモン治療は男性ホルモン下げてしまいますので、性欲そのものが下がってしまうということで ED になります。
そうすると先生、患者さんの立場だと、例えばその性機能は維持したい、ED は嫌だという患者さんは、そもそもまずホルモン療法ってあんまり選択しないように思うんですよね。
そうですね、手術前後に一時的に使うぐらいはありますけれども、ずっと使うことはないと思います。
そういう意味ではこの勃起不全、一番問題になっていくのはやっぱりこの、前立腺の全摘手術っていうんでしょうか、それの合併症の勃起不全、これが先生方一番問題にされてるんでしょうか。
そうですね、結構性的な意欲も高い方が多いですね。
これってもう今はその手術の、まあ、精度が上がって、まあ、この神経を傷つけない、あるいはそこに向かう血流を遮断しない、まあ、そういう技術ってのは高くはなっているけれども、やっぱりどうしても起こってしまう。
どうしてもがんが広がってるとですね、左右神経走ってるんですけど、両方やはり残さないと、まあ、勃起障害になりますね。
これはいわゆるその勃起神経温存、全摘なんていう言葉がありますけれども、それはやっぱりがんの状況によってできるかできないか、これが決まってくるっていうわけですね。
そうですね、はい、
分かりました。そうすると先生、今日のその勃起不全ということで、テストステロン治療と陰圧式勃起補助具というふうな、まあ、2つのことが書いてありますけれども、まずおそらくでもこういう勃起不全術後を起こした患者さんというのは、いわゆるその PDE5 の阻害薬 まずこれで始めるということなんでしょう、
まあ、それが効果があるかないかが最初の治療になります。
例えばその全摘後の ED の方で PD5 の阻害薬のまあ効果っていうのはどのくらいなんでしょう先生。
まあ、あの両側の神経を温存していれば効果は非常に期待できると思います。手術前からあの勃起障害ない方ですけどね、
まあ、まあそれもどのくらい神経が残っているかあるいは血流が維持されているかによって効き具合も変わってくるということで、はい、でもまずは先生方はまずファースト処置としたら PD-5 の阻害薬を始めて
試してみるということですね。
それでうまくいけばもうこれはもうこれで OK、
はい、
それでうまくいかないときその時に今日 そのテストステロン治療というのが何か関わってくるということなんでしょうか。
ED治療薬単独で効きが少し悪いという方はテストステロンを調べてもいいと思います。ただ前立腺がんが完治していないと使えないんですけども、だからテストステロンだけで勃起を改善するというのは不可能であって、まあ、PD-5 阻害薬プラステストステロンというような使い方になると思います。
確かに先生テストステロンというのは前立腺がんを増殖する方向に当たるのでがんが残っている人にはこれはもう禁忌と言っていいわけですよね。はい、じゃあもうきっちっとこうがんは取り切れたという場合にPD-5 の阻害薬で不十分な時にこれをまあ併用するという使い方がこのテストステロンの治療ということ で、
はい、
先生その次に出てます陰圧式勃起補助具、どんな補助具なんでしょう。
陰茎をプラスチックの筒でくるんでですね、
はい、
でポンプで陰圧にしてあげるんですね。そうするとペニスに血液が入ってきます、はい、で入ってきて勃起したところで陰茎の根元にゴムリングで締め付けるということで、まあ、血液を維持するっていうことです。ただ勃起させるのに10分ぐらいかかって奥さんの前でちょっと雰囲気がなくなるっていうことと、ね、ゴムがちょっと痛いっていう場合もありますね。
なかなかこううまくやれるのにそれなりのこう時間というか、テクニックが必要な感じでなかなかこうこれで OK ですという方はそうは多くないのかな、あるいはちょっとこれもちょっと面倒くさいから嫌ですという患者さんも多いでしょうか。
そうですね、陰圧式勃起補助具の有効率は高いんですけれども、やはり使い勝手が良くないということで脱落するケースが多いですね。
今日のご質問には書いてないんですけれども、これ先生のところでもおやりになっているようですけれども、陰茎注射、これは陰茎界面体自己注射、これは先生どういう治療なんでしょう。
プロスタグランジン E1 という血管拡張剤を陰茎に注射するという作業なんですけど、一応薬自体陰茎に打つこと自体は認可されてるんですが、自己注射はまだ認可されてないので、医師と患者の、まあ、了解の上でやるということになります。自費診療になります。
当初は先生この血管拡張剤というのはプロスタグランジン E1 じゃない他のものを使って多少ちょっとこう合併症もあったのがこのプロスタグランジン E1 を使おうと最初にやられたのは先生その東方の石井教授というふうに聞い
てそうですね、私の上司なんですけど、ね、
素晴らしいです。
世界で最初に陰茎に使ったということです。
でしかも先生その有効率、まあ、何をもって有効っていうのは私もよく分かりませんけれども7割8割っていうと結構先生有効率高いですよね。
そうですね、結構高いです。
ただ問題は先生、まあ、もちろん先生私やったことがないんですけれどもちょっと陰茎に注射してみなさいって言われてもですね若干ちょっとどうしようみたいな感じがあるんですけどもこれ慣れるんでしょうか。
まあ、正規の学会の専門医がよくやってるんですけれども、やっぱり最初に容量設定っていうのが非常に大事で、はいはい、打ちすぎてしまうと勃起が収まらなくて、はいはい、持続勃起症というまた別の病気になってしまったり、うん、で少なかったらちょっと反応が悪いんで使えないというようなことがあるんで、うん、最初の 1,2 回やっぱり調整が必要になりますね、うん。
まあ、でもそういうまあ量量調整あるいはまあ注射のやり方はさすがに最初はご本人がというわけにはいかなくて先生方がまあ手本を見せるというんでしょうか。
そうです、はい。
まあ、それを見ながら結構先生やれるもんなんでしょうか。
結構脱落する人は少ないですね。効果が結構ありますので、
しかもそれで先生むしろ効果が強すぎて持続勃起症これもまあある意味怖い病態かもしれませんけどそこまでなるっていうのは結構このプロスタグランジン1の血管拡張作用って強いんですね。
結構ありますね。
そうするとこれはどうなんでしょう、まだその厚労省PMDA が承認はしていないけれども、 検査としてやることは認可している。ただ自己注射はダメだとなると、先生方患者さんとこう話をして、自己責任という形でやっているという。
そうなります、はい、
多分先生患者さんにとってはそんなに費用の負担がかからなければ、で効果が十分あればそれはもうこれでっていう感じになりそうな気がしますけれども、
非常に感謝される治療にはなりますね。
ですよね。やっぱり勃起不全で、ある意味ご自身も自信をなくしている、あるいは夫婦関係もちょっとぎくしゃくするというところが、この治療によってうまくいくというのは患者さん家族にとってはすごく大きなことなんでしょうか。
はい、結構本当に喜ばれる患者さんいますね。
そうですか。これ先生頻回に注射していくことの弊害っていうのは特には考えなくてもいいんでしょうか。
1日1回であれば問題ないです。
そんなもんですか。結構先生陰茎はたくましい組織なんですね。
そうですね。
いよいよ先生それでも残念ながらなかなかという場合に、まだ先生治療法ってあるんですか。
最終治療としては陰茎の中にシリコンの棒を入れてしまう、プロステーシスの移植手術っていうのがあります。
これは手術でして、これはどうなんでしょうか。常に勃起した状態になっちゃうんでしょうか。
簡単なのは曲げたり伸ばしたりするようなものがありますが、あとは水の移動によってポンプで大きくなったり小さくなったりするものがあります。
そうですね。持続勃起装置じゃないけども、常にちょっとそのまま勃起していても困るわけで、そのあたりはちゃんと調整できるようなものということで。そうですか。これはでも本当に何て言うんでしょう、めったにないケースと言っていいんでしょうか。プロステーシスという手術は、
プロステーシスはやっぱりパートナーが若い場合は積極的に治療に行きます。
そうですか、はい、やっぱり患者さんあるいはパートナーの年齢によっては、はい、やっぱこういう治療も必要ということになるわけですね。わかりました。最後に先生、私こういう予後のいいがんの場合はこういう勃起不全性機能は大事だというのは分かるんですけれども、なかなか先生患者さんあるいは家族が、それを維持してくれって逆にこう積極的に言うっていうのが日本人ってなかなか苦手なような気がするんですけれども、
特にがんの診断時はなかなか言いづらいです ね,
ですよね。
終わって健康になった時に何とかしてほしいっていうケースが多いですね。
分かりました。今日は本当にいろいろと治療法を紹介していただきましてありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
お客様は東邦大学医療センター大森病院リプロダクションセンター長長尾光一さん、サロンドクターは防衛医科大学校教授池脇克則さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。